4ページから5ページ。不当不屈の人。右上には、花輪保機一没後200周年のロゴマークがあります。1年間掲載した花輪保機一没後200周年記念企画、不当不屈の人も今回で最終回です。今回は、皆さんからいただいた花輪保機一に関する質問などにお答えします。特別版花輪保機一の生涯。連載花輪保機一の生涯で皆さんから寄せられた花輪保機一に関する質問やリクエストにお答えします。アメトミ兼業との出会いや経緯について教えてください。結論を言ってしまうと、アメトミ兼業に弟子入りした経緯は不明です。ただし、あらかじめ準備がされて、辰之助、保機一は江戸へ出たものと思われます。おそらくは、保機の村の名主と、領主の旗本、長島幸元が相談して決めたのではないのでしょうか。長島氏は、藤堂座と関わりがあったようで、幸元は、宝楽兼業の子供の幸政を養子にしています。長島氏は、盲人に対して理解があり、有能と評判の辰之助の江戸での道筋をつけてくれたのではないでしょうか。江戸に立つため荷を背負い、杖を持った旅支度の保機一少年の銅像の写真が載っています。花輪保機一は家族を持たなかったのですか？保機一には妻は3人いたようです。名前は分かっていませんが、最初の妻は天明2年1782、保機一が37歳の時に御三家の紀伊家に仕える医師、東条清氏の娘と結婚しています。この妻とは後に離縁し、次に西文次郎の娘をめとりました。この方とは死別して3人目の妻をめとったようです。子供は5人いたようで、最初の子が娘で登世子といい、天明3年1783に生まれています。2番目が長男の虎之助で8歳で亡くなりました。次男は道之助、三男が熊太郎、四男が次郎忠富です。次郎忠富が保機一の家を継いでいます。イベント。軍書類従に触ってみよう。昔の本は、今の姿と違い、和紙を重ねて端を糸で閉じていました。このような形の本を、和とじ本と言います。花輪保機一の軍書類従も、和とじで出版されていました。公益社団法人、音古学会が刷った和とじ本、軍書類従を実際に手に取って触って見てみましょう。開催期間、3月15日火曜から31日木曜、会場、花輪保機一記念館、対象、どなたでも、月曜休館。休日の場合は翌日。花輪保機一記念館。アスピア小玉内。電話 72-6032。ファックス 71-5889。たくさん積まれた軍書類従に一冊だけ開かれて立てかけられた写真が載っています。花輪保己一に関するエピソードをもっと教えてください。 1. 保己一の記憶力。保己一は国学者でしたが和歌の先生でもありました。70歳の頃、和歌の会に招かれた保己一は、参加者の読んだ和歌50句を記憶して、もう一度思い出して採点をしようとしました。しかし、どうしても3句が思い出せず、保己一はこんなに記憶力が衰えてしまっては、先が長くないだろうと、寂しくつぶやいたと言います。和歌を47句も暗記することがすごいことなのに、保己一の記憶力の凄さを物語るエピソードです。2. 保己一と針。保己一は若い頃、鞍馬や鍼灸の修行に苦労していました。そんな時に、ある家のおかみさんが病気で苦しんでいるのを見かけ、保己一はかわいそうに思い、下手ではあるが、針と鞍馬をしてあげたところ、おかみさんの病気は治り、喜んで帰って行ったといいます。後でこのおかみさんは、お金を保己一に渡そうとしましたが、保己一は決して受け取りませんでした。後に保己一は、お金をもらおうとしてやったのではない。ただ人のために何かがしたかっただけで心を慰めたかったのだ。とにかく病気が治ってよかったと語ったそうです。3. 心の目。虎之助、保己一は目が見えないためによくいじめにあっていたと言います。それでも虎之助は友達と一緒に遊ぶのが楽しくて仕方がありませんでした。ある日、ガキ大将と他の友達と一緒に、持ち草、よもぎ摘みをしました。ガキ大将は、虎之助の母親から頼まれたと言って、みんなで取った持ち草を広げ、虎之助のザルに別の草を多く入れ、自分のザルに持ち草を入れて、残りを他の二人のザルに入れました。虎之助は、餅に入れない草が多いからみんなにあげるよ。自分はこれから一人で摘んでから帰るよ。また明日遊んでおくれ、と言い、三人に分け与えたと言います。虎之助を迎えに来た母親は、陰で子供たちのやりとりを聞きながら、涙を浮かべたと言います。母親は虎之助に、お前は目が見えないのに、どうしてこんなに上手に持ち草が摘めるの？と聞くと、虎之助は、流星寺の和尚さんが手で探ったり、匂いを嗅いだりしながら、何でもわかるように教えてくれたんだよ。おっか、おいらは心の目が見える大人になる。夕日の落ちたあぜ道で話したと言います。花輪保己一記念館、アスピア小玉内、電話 72-6032、ファックス 71-5889。不当不屈の人が残した世のため、後のため。花輪保己一没後200周年記念企画、不当不屈の人はいかがでしたか？連載、花輪保己一の生涯や、没後200年の時を経てなお、郷土の誇りとして顕彰され、全国に尊敬の念を持って表する多くの方々がいることを紹介させていただきました。 お喜一が偉人と評されるには、彼自身の類まれな才能とたゆまぬ努力があったためであることは言うまでもありません。しかし、彼自身はそのこと以上に、常に世のためには自分に何ができるのか、後のために何ができるのかを考えていたのではないでしょうか。この世のため、後のためという考え方は、現在、本庄氏の将来像にも取り入れられています。今を生きる人々のために、また、100年後、200年後の世に生きる人々のために、今できることを誠実に続けることが、不撓不屈の人、花輪保喜一が、私たちに託したメッセージではないでしょうか。ロゴマークにもなっている、立派な衣服をつけ、扇を持って座っている創建業、花輪保喜一のイラストがあります。以上、マシモでした。